お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙3章10節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ3章の学びをしていますが、3章の10節。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。信者には2つの性質があるということを、マギー博士は次のような例話で説明しています。私の家の周りにある小さな農場には、野生のアボガドの木が4本ありますが、それにはとても優秀な種類のアボガドが何種類か接ぎ木されています。そしてこのアボガドの木には、どこに継ぎ目があるかを見ることができます。アボガドのうちの1本は、ちょうど私の頭ほどの高さのところで継いであります。その継ぎ目の下から時々野生種、あるいはそのアボガドの古い性質の枝が出てきます。私はその枝を落とさなくてはなりません。時には私がカンファレンスのミニストリーで忙しく、そのようなことに注意が向かないことがあります。すると枝がその継ぎ目の下から出てきて、花を咲かせ、実を結びます。でもその実はとんでもなく惨めなものです。しかし継ぎ目の上には、その木は美味しい実を結ぶのです。ですから私は、下の方で実を結ぶことがないように、継ぎ目の下の枝を落とし続けなければならないのです。私はその木の上の方の新しい性質の部分に実を結んでほしいのです。このアボガドの木は、両方の実を実らせることができます。つまり、すべては私がどちらの実を欲しいかということにかかっているのです。私たちはちょうどそのアボガドの木のようです。私たちには二つの性質があります。意地悪になり、かなり低い水準で生きることもできます。確かに私たちにはそのような性質があるのです。決してこの人生でその性質を片付けてしまうことはできません。でもその上の新しい性質においては、私たちは愛、喜び、平安、忍耐などの実を結ぶことができるのです。ガラテヤ人への手紙の中で、パウロは御霊によって歩むことを学ぶようにと信者たちに命じています。私たちは自分自身の力ではそのようなことはできません。ローマ人への手紙7章で、パウロは2つのことを発見しました。古い性質の中には全く良いものはなく、そして新しい性質の中には力がないということです。そこに神様からの聖霊の助けがなければならないのです。あなたが誰であるかは問題ではありません。あなたは自分自身でクリスチャン生活を送ることはできないのです。あなたはあなたのうちにおられる神様の御霊によってのみ良い実を実らせることができるのです。そして神様はあなたが豊かな実を実らせることを望んでおられるのです。主イエスはヨハネ15章の1節から2節で次のように言われています。 私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。神様はあなたが豊かな実を結ぶことを望んでおられますが、同時にあなたがもっと豊かな実を結ぶようにあなたに刈り込みをなされるとも言っておられます。あのアボガドの木の継ぎ目の上を刈り込むともっと良い実をならせます。神様は良い実を得られるためにあなたに刈り込みをされます。時々私たちは下の方であの古い性質の実を結ぶこともあります。それは肉の行いと呼ばれています。そしてその実は見た目にもあまり良くありません。そこには自慢するようなことは何一つありません。ですから私たちはその行いの実によって神様の子供と悪魔の子供を識別することができるのです。マタイ七章の二十節で主イエスは次のようにも言われました。こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。私たちクリスチャンはお互いに相手の中に小さな実を見つけることができなければなりません。第一ヨハネの手紙三章の十節でヨハネはさらに私たちに神様の本当の子供を見分けるはっきりとした二つの印を示しています。ここには義を行わない者は誰も神から出た者ではありませんと書かれています。その人が誰であろうと、どんな告白をしていようと、もしその人が神様のために生きようとしていないのなら、彼は神様の子供ではありません。あなたがどれほど活動的であるかは関係ありません。あなたは教会の役員であるかもしれないし、シロアリのように忙しくしているかもしれません。でもヨハネは神様の子供であると見分ける重要な印は、義を行わない者は誰も神から出た者ではありませんということであると言っています。これはとても強い言葉ですが、神様の御霊がヨハネを通して言われていることなのです。またここには、兄弟を愛さない者もそうですと書かれています。見分けるための第二の印がここにあります。どうでしょうか？あなたは他のクリスチャンを愛しておられるでしょうか？もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは他のクリスチャンを愛するはずです。この書簡の中には愛という言葉が繰り返し出てきます。私たちはこの手紙の始まりのここで愛という言葉を正しく理解しておく必要があります。愛という言葉に翻訳されているギリシャ語の言葉は三つあります。最初はエロスというギリシャ語であり、この言葉は新約聖書の中には一度も使われていません。これはエロチックな愛を指しており、セックスと関係があります。ギリシャ人はセックスに関してとても多くのことを語りました。そして彼らはエロスという神とアフロディテという神を持っており、彼らを礼拝していました。第二の言葉はフィレオウという言葉で、これは友情、また兄弟愛を意味します。そして第三の最も気高い言葉はアガパオというギリシャ語で、これは神様の愛です。ヨハネがここで自分の兄弟を愛すべきであると命じているときに使っている言葉はアガパオというギリシャ語です。現代は愛について多くのことが語られているのを耳にします。しかしその多くの場合、その言葉はセックスの文脈の中で語られているのです。 でも聖書の中では愛はセックスとは何の関係もありません。兄弟を愛さない者もそうですとは、私たちはクリスチャンの兄弟のことを気にかけているべきであるという意味です。私たちはクリスチャンの兄弟のために役立つべきです。これは必ずしもあなたがその人のやり方、会話、あるいはその人が興味を持っているものを何でも心配しなければならないという意味ではありません。またあなたが走っていってその人の背中に腕を回さなければならないという意味でもありません。これはその人のことを気にかけるべきであるという意味です。自分の心の中に他の信者に対する恨みを抱いていてはいけません。この愛は決して何かだらしのない、当てにならないものでもないということを次の章で見ます。またこれは、あなたは自分のところにやってくる誰も彼も、つまり、一人一人を助けなければいけないという意味でもありません。私たちは確かに注意深くしているように、そして目を開けているようにと警告されていますが、同時に主にある兄弟たちのための愛を心に持っているべきです。そしてこの愛は気にかける愛、行動する愛、何か益となることをする愛であるべきなのです。第一ヨハネ三章の十一節。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。ヨハネはこの書簡の中でしばしば、初めについて話しています。彼が語っている初めとは、キリストが受肉された時からのことです。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えですと書かれていますが、ヨハネはここで、主イエスが教えられたことを再確認しているだけのことです。ヨハネ13章の35節で、主イエスは次のように語られています。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。この愛はキリストの弟子たちの印であるべきです。結局ヨハネはここで次のように言っているのです。私が語っていることは決して新しいことではありません。あなた方はこのことを初めから聞いているはずです。主イエスはこのことを私たちに教えられましたし、人たちも皆このことを教えました。私たちは初めから互いに愛し合うべきであるということを聞いているのです。残念ながら、他の信者への愛は、今日、多くの場所で情けないほどに欠けているものなのです。第一ヨハネ三章の十二節。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しましたと書かれています。カインとアベルは血を分けた兄弟で、多くの点でお互いにとてもよく似ていました。でもカインが自分の兄弟を殺しました。その理由は、ここにあるように、自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。 カインの問題は何だったのでしょうか。彼の問題は強烈な妬みでした。それがカインの罪だったのです。嫉妬というのは、おそらくカインの問題を説明するのに最善な言葉ではないと思います。嫉妬という言葉の中には、ちょっと疑いのニュアンスがあります。例えばある人が自分の奥さんのことで嫉妬しているといえば、おそらく彼は奥さんを愛しているけれども、彼女が自分に誠実ではないのではないかと疑っているということを意味しています。ですからカインに関して使うには、妬みという言葉の方が的確ではないかと思います。妬みと嫉妬は辞書では同義語とされていますが、この二つの間にはある種の区別があります。妬みはカインの特徴を表しています。彼は自分の弟を妬み、それが殺人につながりました。妬みは人間の心の中にあるものです。誰かが言ったように、世界で最も破壊力があるのは嫉妬と妬みであるのです。妬みとは次のようなものです。他の人の優秀さ、あるいは幸運を見て、幾分かの憎しみと同じだけの利益を自分のものにしたいという欲望を伴う不満足、あるいはぎこちなさです。このような定義はまさにカインを説明しています。そして妬ましいという言葉の定義は、妬みによって動かされる、あるいは仕向けられる、他の人の優秀さ、あるいは幸運によって嫉妬深く苦痛を与えられることです。女性は男性の勇気を妬んだり嫉妬したりすることはありません。また男性は女性の美しさに嫉妬することはありません。むしろ私たちは自分が欲しいものに関して妬むのです。教会の中での信者間の妬みと嫉妬は、今日、おそらく他の何よりも、キリストの私たちに対する御心を傷つけていることの一つだと思います。それは、多くの信者たちが覆い隠している古い秘密の罪なのです。礼拝の中で読唱をする人の中で、一体どれほどの人が他の読唱者に嫉妬していることでしょう。またどれほど多くの牧師が他の牧師や伝道者に嫉妬していることでしょうか。教会の中で起こっているとても多くの陰口は共通の根を持っています。それは嫉妬という根です。嫉妬とは本当に意地の悪いものです。そしてカインがアベルを殺した理由はその意地の悪い嫉妬でした。神様はアベルの行いは受け入れられましたが、カインの行いは受け入れてはくださらなかったのです。第一はね、三章の十三節。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。つまりヨハネは次のように言っているのです。もし世があなたを受け入れなくても、何か不思議なことや変なことが起こったかのように振る舞ってはいけません。なぜなら世はあなたを受け入れることはないからです。ヨハネはこの書簡の終わりまで、自分はただ主イエス・キリストご自身がお与えになった教えを彼らに伝えているだけだ、ということをとてもはっきりと示しています。なぜなら、ヨハネの福音書15章の18節から19節で、主イエスはあらかじめ次のように言われているからです。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。 このことはいつでもミニストリーをしている私たちの問題でもあります。マギー博士はある牧師の証を次のように述べています。先日の夜、私はテレビである牧師を見ていました。彼にはキリストのために証をする絶好のチャンスがありました。でもその代わりに彼はその未信者の回収にへつらい、何か感じの良い華やかなお世辞を言い、そのために拍手喝采を受けていました。おそらく天には悲しみがあったのではないかと思います。なんなら彼はイエス様について人気がない人たちの間で人気を博していたからです。神様の子供は世が自分を憎むことを理解している必要があります。十字架は人の感情を害します。ただ私たちは自分たち自身が嫌な不愉快な人間になることで余計に感情を害することをしないようにしなければなりません。多くのクリスチャンは余計に他の人の感情を害して拒否されていますが、それは彼らがクリスチャンだから拒否されるのではありません。ただ彼らが不愉快な人間であるからだけなのです。結局彼らはクリスチャンであろうとなかろうと不愉快な人々に過ぎないのです。キリストが拒否される理由と私たちが拒否される理由が確かに同じであるようにしたいものです。第一はね、三章の十四節。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。私たちは自分が死から命に移ったことを知っていますと書かれています。あなたは自分が神様の子供であるかそうでないかを知ることができます。自分は神様の子供であるかどうかを知ることができないのだという考えは大きな間違いです。なぜなら神様の御言葉が私たちは自分が死から命に移ったことを知ることができるのだと言っているからです。どのようにしてそれを知ることができるのでしょうか。ここにはそれは兄弟を愛しているからですと書かれています。あなたの心の中には兄弟に対する愛があるでしょうか。それこそがあなたが神様の子供であることの確かな印です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信者の二つの性質その三というテーマで、第一ヨハネの手紙三章十節から十四節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。